落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。で、今日は先に1週間の出来事を振り返ってみたいと思います。まず政治ですね。民主党が例の子供手当を、子供をね、持っているすべての世帯に対してばらまくという法案がありますけれども、あれに対して民主党ではなくて社民党が反対していたと。所得制限をつけるべきなんではないかというふうに社民党の方が主張していたと。ところがね、相当民主党の方のご利用しが強くて、社民党がどうやら歩行を収めたようだと。所得制限なしの方向で行きそうだということです。ある民主党の議員がテレビで言ってたんですけども、所得制限をすることになりますと、まあいろいろと調べなければいけないと、そのための事務費用というのが相当かかるんだという話をしておりました。これが正直なところなんでしょう。以前ですね、自公政権の時にばらまきやりましたよね。1万2千とか2万円とかを全ての人にばらまくということをやったんですけど、あの時にね、麻生さんがね、全ての人にもね、あげるというのはおかしいんじゃないかということをね、まあ一時的に言っておりましたけどもね、結局のところやはり、誰が金持ちで誰が金持ちじゃないのかということを決めるのに、判断するのに相当な手間と時間とお金がかかるということで、まあそれ本当かどうかわかんないですけども、それでなしになったんですね。で、今回もそうなんですよ。同じことなんですね。まあ結局ね、本音が事務手続きがめんどくさいからと大変だからという理由で所得制限しないのであれば、まあそれがまあ民主党の本音らしいですけどもね、その議員が言うところによると。もっと別なやり方を考えるべきなんじゃないかなと。例えばですよ。片親世帯のところにだけお金を出すとかね。片親世帯がどうかっていうのはすぐに判断つくと思うんで、片親のとこだけにお金を出すと。まあ、両親が揃ってればなんとかなるんですよ。貧乏なんてのはクリアできるわけでね、昔はいくらだってね、貧乏であってもね、子供を育てたんで、両親がいるんだったら何とかやってきるわけですよ。ところが片親ですね、問題は。これは本当に深刻なんで、片親のところにはお金を出すということにしたらいいんじゃないですかね。そうすればそんなに予算かからないでしょう。まあ民主党のね、本当の本当の本音を言うと、まあ全てのね、国民、金持ちから何から全員にね、その子供、小さな子供がいればお金をやるというのは、結局人気取りなんですけどもね。所得制限をしてしまいますと結局金持ちから票が入らなくなると。まあそれが本当のところなんでしょう。まあそれがまあ民主党ですよね。結局どっちの方にもいい顔をしたいと。人気取り政党だということです。あとまあ昨日なんですけども、まあオリンピックの開催地、次の次ですね。これがブラジルに決まったと。これは順当ですよね。もう東京でやる必要性ないでしょう。まあ、日本でやる必要性自体がもうないでしょう。もう当面やらなくてもいいでしょう。まあ、次やるとしたらもう沖縄とかね、そんな感じじゃないですかね。沖縄でしょ。他のとこでやる必要性はないですよね。まあ、当面は先進国でやった方がいいですよね。ロンドンオリンピックとかともなんかなんでロンドンなのかなと思っちゃいますよ。先進国はもういいですよね。後進国の方をね、中心にやるようにしてほしいなというふうに思います。やっぱそれをきっかけにしてね、まあいろいろと国の方が活性化されていくということですよね。東京オリンピックの時もそうでしたからね。荒廃した日本がね、戦争でボロボロになった日本が、まあ立ち直っていく時のこの一つのね、原動力になっていったと。ですからね、あんまりね、整備されてない方がむしろいいわけでね。今回のね、東京の売りはね、東京は整備されてるからようこそとかね、シカゴもそうでしたけどもね、そういうふうに言ってたんですけども、それは全然違うわけですよ。整備されてんだったらもう帰ってする必要性はないと。まだね、整備が不十分だからこそ、オリンピック開催地に指定して、で、それからまあ、いろいろインフラ整備に取り組んでってもらうと。で、オリンピックをきっかけにして、まあ、いい街が出来上がる、いい都市が、まあ、出来上がるっていうことですよね。まあ、東京オリンピックの時もね、オリンピックをきっかけにして首都高速が出来上がったりしましたしね。札幌オリンピックは地下鉄ができたりしたでし オリンピックっていうのはそういうメリットがあるわけですから、ですからどちらかといえばね、後進国でやった方がいいなというふうに私は思っております。また東京でやったってね、選手は面白くないんですよ。選手は海外に行った方が面白いわけですから。東京でなんかでやったってつまんないわけですよね。と私は思っております。あとは大地震がありましたね、海外でね。不思議なものでね、なぜか、自然災害っていうのは貧しいところで起こるんです。都市で起こることもありますけども、大抵貧しいところで起こる。本当にね、神様がいるとしたらね、本当に冷たい悲惨な神様だと思いますね。なんで貧しいところをね、狙うのかと。まあ、神様としてもね、苦渋の選択でね、まあ、神様の中ではなんかノルマがあって、どこかに自然災害を発生しなければならないというノルマがまあ神様にあったとしましょうか。それでね、まあ東京とかね、東京とか大阪とかのようなね、でっかいところにやるのか、落とすのか、それとも田舎のね、地方の方に自然災害を発生させるのか、どっちかを選ばなきゃならないという時には、まあ東海でやりますと、まあたくさんの人間が死にますんで、都会を避けて田舎に、自然災害をもたらしているのかもしれないと。もしかしたら本当にそうかもしれないからね。田舎に住んでる人は東京に移住した方がいいかもしれませんね。まあ世の中ってなぜか不公平なもんなんですよね。幸せなものがより幸せに、不幸なものはより不幸に、金持ちはより金持ちに、貧乏人はより貧乏人にというふうに、まあ、なっていく構図っていうのはこの世の中にありますよね。何、そんなこと言ってんだとかね、言うかもしれませんけれども。綺麗事じゃなく実際そうですもん。だからね、今勝ち残ってる人たちっていうのは、絶対にね、その地位からね、落ちないように必死じゃないですか。絶対に自分のね、この地位つうか、幸福を手放さないように、本当に必死ですよね。だってそこから落ちたらね、どこまで落下するかわかんないですもん、今の社会って。口では言いますよ。一生懸命頑張って這い上がってと。どんな自分がね、どういうところまでね、自分が、落っこってしまったとしても、そこからね、一生懸命ガッツで這い上がってね、努力して、浮き上がればいいんだ、みたいなことをね、口では言うけども、そんなことを簡単なことじゃないなんていうことはみんな知ってるわけでね。みんな口に出してることとね、心の中でね、本当に実感してることは別ですからね。まあ、例えばこうやってね、まあ、失業率がどんどんどんどん悪化してるわけですけども。とりあえず国が助けようとしてるのは若い人間ですもんね。若い人間に対しての支援の方が大きいわけですよ。ある一定以上のね、年齢になりますともう全然助けてくれないと。決まった失業保険をあげたらもうあとは何も助けないと。これは結局見捨ててるってことですよね。救われる人間から先に救おうと、救えない人間もいるんだよというふうに、まあ、国としてはもう決めてるということです。そんなこと口に裂けても言いませんよ。政治家の人とか、あるいは官僚の人はね。口を裂けても言わないけども、本音だっていうのはみんなそれ分かってますよね。分かってることですよね。55歳で失業しました。ああ、そうですか。じゃあ、清掃か警備員かどっちかやりなさいと。はっきり言って本気でそう思ってますよね。社会はね。他の選択肢ないですよね。ゼロですよね。現実問題として55歳で仕事を失った男の人。清掃か警備員かどっちかしかないですよね。若い人間だってね、資格とかね、何もない人間、学歴も何もない人間、まあ、例えば高校卒業とかね。まあ、そういう人がハローワークに行きますよ。20代ぐらいでね。で、仕事がないんで何かありませんかと。正社員やりたいんですけど、どうしたらいいでしょうかって職業相談しますと、100%の確率で介護をやってくださいって言われますよ。でも、介護できる人って特殊な人ですよね。その老人がね、自分の親ですら、それを世話するのって大変なことですよね。ましてや他人ですよね。そのおむつ交換とかするわけですよ。それが苦にならない人間なんて僕はね、100人に1人だと思いますね。政治家はね、介護の仕事があるじゃないとか、清掃の仕事があるじゃないとか、言いますよ。じゃあ自分たちやりたいかったら絶対やりたくないですよね。小泉さんが言ってましたよね。清掃の仕事があるじゃないですかって。じゃああんたやればいいじゃない。そういうことですよね。介護のね、介護士をね、増やしたいんだったら、介護士をね、国家公務員にすればいいんですよ。 それでね、月25万でもいいからやればいいんですよ。そしたらやり手は出てきますよ。現実問題としてお金がないって？そんなの財源なんかありますよ。綺麗なところで自分の手も汚さないような仕事をしている公務員の方々の給料を半分にすればいいんですよ。国会議員たちの報酬も半分にすればいいんですよ。その代わり冠婚葬祭とか一切出なくていいです。電報とかも起こらなくていいですから。しょっちゅう地元に帰ってこなくてもいいです。そうすれば余計な金かかんないですから。今までの進歩はね、経済が発展していくのが進歩だったんです。これからは違うんです。経済は発展しないという上に立って、経済が発展しない中でもいかに国民が幸せになっていくのかと。それを追求していくと、そういう進歩をしていかなきゃいけないんです。今回のね、オリンピック選考でね、アメリカと日本が共に敗れたと。何か象徴してますね、これは。もうお前らの時代じゃないんだよ。日米の時代じゃないんだ。日米共にね、世界を餌にして、食い物にして、でっかくなってきた国ですよね。ですがね、これからはまあそうじゃないと。完全に考え方を逆転させなきゃいけないんだよ。そういうふうに私は思っております。ではね、今日のコツです。今日のコツはね、我慢するコツ。例えばね、自分が病気になったとします。で、病気になって、お医者さんに行って薬をもらったと。まあ、漠然とした話してもしょうがないんで、まあ、私の体験なんですけども、皮膚病にかかってしまって、で、ある病院に行きまして、その病院でもらった薬が合わなかったんですね。ばっこり腫れまして。それで別のね、専門病院に行って、それで見てもらって、また別な薬をもらって、それを使ってたら治ったという話なんですけれども、この最初に行ったね、そこは大学附属病院なんですけども、そのね、大学附属病院で使った薬はまあ合わなかったわけですけども、これが自分は合うに違いないと思って、ばっこり腫れたにもかかわらず、信じて信じ込んでたら、皮膚のね、炎症っていうのは治ってないどころか、どんどん悪化してたに違いないわけで。だからそこは我慢しないで専門病院に行ったっていうのが正解なんですよ。それで専門病院に行って薬を塗ったと。これも最初は半信半疑ですよね。それですぐに治るわけじゃないですから。はっきりとね、分かってきたなーって、治ってきたなーっていうふうに分かるのは、まあ、4、5日経ってようやくね、腫れが引いてきて、これは本当にこれ、薬があったんだなというふうによくわかるわけで、それまでの間っていうのはやはりね、炎症っていうのは引かないですから、すぐに引くわけじゃないですから、苦しいわけですよね。そこでね、下手に他の治療をしようというふうにやりますと、ジタバタしますと、治るものも治らなくなってしまうと。つまり節度とかね、中庸とかそういう言葉がありますけれども、我慢っていうのは何が何でも我慢しなさいってことじゃないわけで、一定の我慢は必要だってことですよね。つまりね、とりあえず信じてみると。とりあえず現段階の方策でもって、いい結果が出ることを当面信じてみると。これが我慢ですよね。ですからね、大事なのは自分の中で期限を決めるんですね。いつまで我慢するのかと。例えば一週間だったら一週間我慢してみようと。それでいい結果に出なければ別な方法を考えましょうっていうふうに期限を切るってことです。この前のあるね、テレビドラマがあって、まあ、なにわ金融道っていうドラマなんですけども、まあ、そこでパチンコ依存症の主婦の話が出てましたけども、パチンコがしたくてしたくてしょうがないと。それで結局身を持ち崩していくっていう、そういう話なんですけども、金輪際あんたはパチンコやめなさいって言うと、これは我慢できないんですね。ですからね、金輪際じゃなくて、とりあえず一週間我慢してみようと。そういうふうにき、あの、考えるわけですよ。で、一週間我慢しきれたら、次もう一週間、もう一週間というふうに我慢していくわけですよ。そうしたらね、脳の興奮が収まってくると。考え方も変わってくる。人生に対しての考え方が変わってくる。そうすると、治っていくんですね。だからね、何か我慢するときに、これからずっとっていうふうに物事は考えない方がいい。3日なら3日、1週間なら1週間だけ我慢してみよう。というふうに考える。そうするとね、非常に我慢するのが楽になります。まあ、よく人と喧嘩になる人はね、今回だけは反論するのを我慢してみようとかね、 そういうふうにするといいと思います。というわけで、今週はこの辺で、また来週。